もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、62歳です。
62歳。結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
65歳です。
65歳。お子さんは？
2人。
で、今、一緒に住んでるんですか？
それと。
じゃあ今、住んでるのは、ご主人と2人ですね。
一人で住んでいます。
あ、今あなた1人。
はい、そうです。
ということは別居。
はい、そうです。
何年前ですか、別居したのは。
18年前です。
18年前。
はい、
長いこと。そうするとあなたは1人で暮らしていたということですね。
はい、はい、そうです。
で、別居ということで離婚ということではないですね。
まあ、どこからお話をしていいのかしら。離婚を、今考えているんですが。
わかりました。それでどんな相談ですか。
まあ、この別居に至る経過っていうのが、まあ、実は、まあ、持ち家が欲しいっていうことで、
はい、
いろいろと算段していて、夫の方がとても乗り気ではないっていうか、
はい、
それで共働きでしたので、
はい、
私の方で銀行ローンが組めるっていうことなので、
はい、
土地建物の名義を私名義で銀行ローンを借りたんです、
はい、
連帯保証人もなりたくないっていうことなので、
はい、
まあ、そういうふうになりました、
はい、
でただ一つお願いしたのは、住宅ローンっていうか、あの借りるのに、
はい、
あの住民票を、まあ、家族全員、うんで、移さなければ貸してもらえないという公庫の決まりがあるということなので、
うん、
それは夫の方に話して、一緒にこちらの方の住所に移しますよっていうことで、
うん、
それで了解してもらって、それで、住宅ローンを借りる運びになりました。
で、住宅ローンを借りたのは、
はい。
何年前ぐらいですか？
18年前ですね。別居と同時です。これが
別居と同時。
はい。
ということは、その持ち家が欲しいという方の、はい、あなたの気持ちと、
はい、
ご主人の方が、はい、あなたの言うことだと乗り気でないということで、うん、そのことが揉めて、私はやっぱり家が欲しいって言って銀行ローン借りたと。だから、うん、ご主人の方は嫌だと、
はい、
そこら辺が別居の原因ですか。
そうですね、まあ、かなり揉めたっていうふうなこともなく、うん、なんかお互い淡々とそれぞれ。ただ私としては、
うん、
子供もいますし、二重生活っていうのはもうとてもなんていうの、不自然すぎますし、
うん、
来るものだと少し望みを持ってたんです。少しっていうのは変な言い方ですが、子供もいるので、
はい、
でも結局は来なかったんですね、
うん
うん、
そうするとかなり結婚してから、まあ、子供が2人できて、だけどそれ以後気持ちはもう今持ち家が欲しい、欲しくないという現象の話をしましたけれども、
それ
気持ちの問題ですでにもう離れていた。
そうですね、はい、
ですよね、
はい、
そうするといつ頃からですか、もう家族4人という関係がもう壊れて、
うん、はい、
夫婦関係も壊れ、
はい、
形の上では、
うん、そうですね、10年ぐらいでもう夫婦らしくはないなと思うようになったのは10年ぐらいですよね。
あ、結婚して10年ぐらいで、
はい、
ということは感情抜きね、形だけの家庭生活というのはかなり長く続いたんですね。
そうですね。
それであなたが働いていたので、
はい、
銀行ローンを組んで、
はい、
18年前に、
はい、
家を作ったと。
はい。
で、そのローンはまだ続いてるんですか？
まだ続いてます。
で、今日の相談というのはどういうことですか？
もうこの年齢になりまして、仕事は辞めてますね。
はい、
それで、年金を62歳からもらい始めていますけれども、
はい、
十分な額ではないので、パートに出ています。
はい、
で、それとやっていても、やはり銀行ローンがまだたくさんあるので、
はい、
自分の将来のことを考えると、
はい、
この家は、本来であれば家族4人でそういうふうに住みたいと思っていた家ですけれども、
うん、
もう今となっては自分一人で住むには広すぎる、
はい、
年齢もだんだん重ねていくと、うん、管理しきれなかったり、やはり、うんうん、あのローンも
大きな家は必要ないですもんね。
そう、必要ないし経費がやっぱり、
うんうん
うん、かかりますし、
うん、
そういう意味では ちょっとローンもしっかり返済っていうかね、打って築年数がもう古くなってるので、今しないとまたもうどんどん値が下がるっていうか、うん、そのことも考えても、まあ、一人で暮らしましょうっていう風なところで、ある程度のところで住み替え、持ち家ではなくても賃貸で、高齢者向けの賃貸とかそういうところへちょっと移りましょうかっていう風なことをかなり具体的に考え始めているんですが、
具体的に考え始めているということは、もうそういう賃貸の家を探し始めている。
はい、そうです
ということですね。
はい、そうです、うん、
はい、それでそういう家はもう探し始めてどうでなんですか。
まずこの家を売るっていうことで、うん、果たしてその銀行ローンが、まあ、ちょっと、うん、まあ、査定とかなんかも出してもらったりなんかして、うん、ローン自体は消えますね、
はい、
消えます。ただその売った場合、婚姻関係にあるその夫の方にこの家を売ったお金っていうのは夫婦ですので、今現時点でもどうなるのでしょうか、うん、
だけどこのあれですね、家の土地建物の名義はあなたのものですね。
はい、そうです。
で現実にお金を出しているのも、まあ、ローンを組んでいるのはあなたの名前で組んでいるわけですよね。
はい、はい、そうです、
はい、だけどあなたが今心配しているのは、
ええ、
そうは言っても現実に今形式的には夫婦なんだから、
はいはい、
家を売った場合に、
はい、
これが自分の財産になるかどうか分からなくて心配だということですか。
はい、
はい、分かりました、はい、今日はあのスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あなたがローンを組んで、
はいはい、
でこれお金はあなたが全部ローンを払ってきたんですよね。
はい、はい、そうです。
で名義もちゃんとあなたのものになっている。
はい、そうです。
なので、
はい、
これはあの今住んでらっしゃる土地建物ご自宅ですね、
はい、
は間違いなくあなたのものなので、
はい、
それを売って手に入ったお金はあなたのものです。
はい、はい、そうなんですか。
だからその限りでは心配がない。
はい、
でその限りではって言われると気持ち悪いと思うんで説明しますけど、
は
い、でこれも最終的には問題ないと思うんだけれども、
はい、
離婚するときにね、
はい、
財産分与っていう問題があるのは知ってますよね、
はい、
でそれは昔から典型的にあるのは専業主婦の方が奥さんで、
はい、
夫が働いてる場合に、
はい、
名義は全部夫のものになっちゃってるんだけど、
はい、
別れるときに夫婦で家庭を築いて30年一緒に暮らしてきて、はい、それなりのストックができたのに、
はい、
名義が全部夫のものになっていて、
はい、
別れたら専業主婦だった人は手元に財産がないっておかしいじゃないかって、こういう話から財産分与っていうのはされるわけですよね、
はい、
つまり今仮に30年って言いましたけど、30年間一緒に夫婦で家庭で資産を作ってきたのは、
はい、
2人で作ってきた財産なんで、お金を持ってきたのは夫かもしれないけど、うん、家庭を支えてきたからそういうことができたわけで、はい、それはちゃんとお二人で、
はい、
対等に分けましょうよというようなことで言われるわけですよ、
はい、
でそこには二つ話があって、夫婦で築いてきた財産だっていうことですよね、
はい、
今の例で言うと、
はい、
だから対等に分けましょうよということになる、はい、そうするともう一つは具体的には夫婦で一緒にちゃんと名ばかりじゃなくて一緒に家庭生活をして築いてきた財産だっていうことも意味 に含まれるわけですよ、
はい、
なのでそういう場合にはそれはそうだと、まあこれは専業主婦の負の字が夫に変わっても同じなんですけど、
はい、
名目で稼いできた側が全部持っていくのはおかしいからちゃんと分けましょうっていう話になって、はい、もしあなたのご家庭がいくらあなたの名義で土地建物を手に入れて、
はい、
あなたの給料で払っていたとしても、その間あなたの夫が家にいてね、専業主婦、
はい、
夫ね、
はい、
であったりすると、今から離婚するときにじゃあ財産分与としてもらわないと困ると、資産は何ですかっていうと、この自宅が一番大きいんですなんていうことになる可能性が理論上は出てくるわけですよ、
はい、
だけど先ほどのお話を聞いていると、もう本当にこの家を建てるときから実質もう別居しちゃってるじゃないですか、
はい、
でそれぞれの生活はどうやって建ててたんですか。
私は私のお給料、夫は夫のお給料、
うん、
全く別ですね。
でそれぞれが自分の稼ぎで暮らしていたと、
はい、はい、
さっきの、お話で分からなかったのは、 家を建てるのを機に18年前に別居しちゃったんだけれども、
はい、
その時に、まあ、気持ちはその前から離れてましたねとおっしゃってたんだけど、
はい、
どうなんですかね、その家を建ててからそういう交流とか夫婦らしい関係
は全くないです。
じゃあ本当にもう実質夫婦関係は破綻してたっていうことでいいんですかね。
そうですね、はい、
でそうするとさっきの財産分与の説明から言ってもこの家は夫婦協力して作ったものではないの で、うん、で生活もそれぞれが建てていたので仮にですよ、はい、仮に離婚するようなことになったとしても、
はい、
これは財産分与の対象じゃないですよっていうそういう理屈になってくるんですね、
はい、
だから最初に言ったようにあんまり心配する必要はないですよと、
はい、
これは別に夫婦で協力して作ってきた財産じゃなくて、まあ、協力があったとしたら住民票を置いといてくれたってこういうことですかね、借りるときに、
はい、
でもそれは経済的な問題ではないので、
はい、
関係ないですよねと言えるので、だから整理をするとまずその今ずっと説明していたのは離婚の際の財産分与の話なので、はい、離婚にならなければ何も問題にならないわけですよ、離婚しなければ、
はい、
でそうするとあなたの財産である土地建物を売ってその代金は私のものになるんですかというご質問なんですけど、
はい、
それは当然あなたのものになりますよと、うん、あなたの財産が土地建物から現金に形を変えただけですから、
はい、
売ったことによって人のものにはならない。で、はい、その後もしも売った後にもうなんか形骸化して18年も経つ形ばかりの夫婦関係をもうやめにしたいとかいう話になると、
はい、
理論上財産分与っていう問題が一応出てくるので、
はい、
それについても一応ご説明しておこうかなと思って、
ありがとうございます。
後半の話をしました、
はい、ではもう離婚のタイミングで例えば向こうから請求されるとかそういうのことはもう一切どのタイミングで離婚しようとしまいと、まあ、私の名義になっているので私が売ってもそのお金はもう夫の方には何も行かなくて特別法的には問題がないんだということでよろしいんですね、
う
ん、
もう一回整理をしますけど、
はい、
売るっていう話と離婚っていう話は全然違うので、
はい、
売った代金が誰のものかっていうことに関しては、あなたのものですっていうのが最初の答えね、
はいはい、
で離婚するかどうかとは全然別の話じゃないですか、
はい、
あなたの手元にある財産が不動産なのか売った代金なのかっていう違いがあるだけで、
はい、
ずいぶん前に夫婦関係が破綻しちゃってるから、はい、もうこの際形もすっきりしようっていうようなことに仮になってね、
はい、
離婚するとなったらあなたの手元にある財産が財産分与の対象になるかっていう議論が出てきます、
はい、
だからいつ売ってもっていうと2つの話がごちゃ混ぜになっちゃってますでしょ。だからそれは違う話ですってあっちを頭に置いといてもらいます。で、
はい、
まあ、売った後に離婚するないしは売る前に離婚するというどちらの場合でも、はい、相手がそういうことを言ってくる可能性はゼロではないとは思うんです、はい、それでももう実質婚姻関係が破綻した後にあなたが自分のお金で手に入れた財産だから、はい、夫婦が協力して作った財産ではないから、はいはい、そんな対象にはなりませんよっていうのは私の考えだし、はい、まあ、大方それで間違いはないと思います。
はい、
なんとか整理は頭の中整理はできました、は
い、できました、よくわかりました、
はい
はい
はい、よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
今あなたなんとなく不安なんでしょ、年金だけではやっていかれない、
そうですね、
これから老後どうなろうかっていうね、はい、その不安の時っていうのはすごい危険な状態なんですよ。今坂井真先生がね見事にこう何の心配もないとおっしゃっていただきましたけれども、はいはいはい、不安な時っていうのは心配する必要のないことを心配するんですよ。
はい、
であなたは今もしかすると何の心配もする必要のないことを自分の将来が不安だということで、
はい、
心配する必要のないことを心配している可能性はあるんです。だから今しっかりご説明いただきましたので、
はい、
安心してまだ62歳、はい、若いですからいい人生を送ってください。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します、は
い、ありがとうございます。失礼します。
不安な時はちょっとしたことがものすごいことに感じられてきます。